10ページ、特別な理由による予防接種の再接種費用補助金事業、臓血管細胞移植などの特別な理由により免疫が消失し、接種済みの予防接種法に基づく定期の予防接種の効果が期待できないと医師に判断された方に、任意で再度の予防接種を受ける場合に負担する接種費用を補助します。補助を希望される方は、再接種前に健康づくり課へご相談ください。対象、次の要件をすべて満たす方。1、再接種日において、寄居町に住民登録がある方。2、疾病の治療として、臓血管細胞移植を受けたなどの特別な理由により、免疫が消失し、接種済みの定期接種の効果が期待できないと医師に判断されている方。3、20歳未満の方。ただし、ワクチンの種類により接種できる年齢に上限があります。対象の予防接種。次のすべてに該当する予防接種。1、予防接種法。第2条、第2項に規定する A 類疾病にかかるものであること。2、使用するワクチンが予防接種実施規則の規定によるものであること。補助金額、再接種に要した費用、文書作成料などは含みません。なお、再接種を受けた日の属する年度の町の予防接種業務委託契約の単価を上限とします。申請期限、接種を受けた日の翌日から1年以内、その他、必要書類などの詳細は健康づくり課へお問い合わせください。申し込み、問い合わせ、健康づくり課、電話 581-2121、内線 211-212、中学3年生インフルエンザ予防接種費用の一部助成、流行前の12月中旬までに接種を受けることをお勧めします。町内在住の中学3年生を対象としたインフルエンザ予防接種費用の一部助成を実施します。接種を希望される方は、事前に医療機関へ予約の上、体調の良い時に予防接種を受けてください。接種期間、10月20日木曜日から令和5年1月31日火曜日。対象、接種日現在、町内在住の中学3年生。持参するもの、予診票、町が発行する接種券、母子健康手帳、健康保険証、保護者が同伴できない場合は委任状、生活保護世帯の方は生活保護受給者証、接種券など必要書類の入手、町内の中学校を通じて対象の生徒に配布します。町外の中学校に通学されている場合は、接種券など必要書類を送付しますので、健康づくり課へご連絡ください。接種費用、自己負担分、1000円、生活保護世帯の方は無料。接種回数、期間中1回、その他、接種の際は、原則保護者の方の同伴と、保護者の同意、予診票への署名が必要です。保護者が同伴できない場合は、必ず委任状を提出してください。申し込み、事前に、町内及び深谷市内の契約医療機関へ直接お申し込みください。なお、町内及び深谷市内の契約医療機関以外で接種した場合は、全額自己負担となります。契約医療機関は、事前に配布する契約医療機関一覧をご確認ください。問い合わせ、健康づくり課、電話 581-2121、内線 211-212、 11ページ、高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種費用の一部助成。今年度対象の方で接種がお済みでない方は、早めに接種してください。接種期間、令和5年3月31日金曜日まで。なお、誕生日前でも接種できます。対象、町内在住で、過去に高齢者用肺炎球菌ワクチンを受けていない次に該当する方。1、 次の各年齢になる方、65歳、昭和32年4月2日から昭和33年4月1日生まれ、70歳、昭和27年4月2日から昭和28年4月1日生まれ、75歳、昭和22年4月2日から昭和23年4月1日生まれ、80歳、昭和17年4月2日から昭和18年4月1日生まれ、85歳、昭和12年4月2日から昭和13年4月1日生まれ、90歳、昭和7年4月2日から昭和8年4月1日生まれ、95歳、昭和2年4月2日から昭和3年4月1日生まれ、100歳、大正11年4月2日から大正12年4月1日生まれ。2、60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害や、人免疫不全、ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある方、接種費用、自己負担分、4000円、生活保護世帯の方は無料、接種回数、1人1回のみ、持参するもの、予防接種依頼書兼予診票、申し込み後に送付します。健康保険証、生活保護世帯の方は、生活保護受給者証、身体障害者手帳をお持ちの方は、手帳、申し込み、事前に電話で健康づくり課へお申し込みください。問い合わせ、健康づくり課、電話 581-2121、内線 211-212、高齢者インフルエンザ予防接種費用の一部助成、流行前の12月中旬までに接種を受けることをお勧めします。高齢者のインフルエンザ予防接種費用の一部助成を実施します。インフルエンザ予防接種は効果が現れるまでにワクチン接種から2週間程度かかり、約5ヶ月間効果が持続すると言われています。例年、インフルエンザは12月下旬から翌年の1月上旬に流行しますので、遅くとも12月中旬までに接種を受けることをお勧めします。接種期間、10月20日木曜日から令和5年1月31日火曜日、対象、町内在住で次に該当する方、1、65歳以上の方、2、60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方、身体障害者手帳1級程度の方、なお年齢は接種日現在です。持参するもの、健康保険証、生活保護世帯の方は生活保護受給者証、身体障害者手帳をお持ちの方は手帳、接種費用、自己負担分、1000円、生活保護世帯の方は無料、接種回数、期間中1回、申し込み、事前に契約医療機関へ直接お申し込みください。町外の医療機関で接種を希望する方は、事前に健康づくり課へお問い合わせください。なお、予診票は町内の医療機関に設置しています。問い合わせ、健康づくり課、電話 581-2121、内線 211-212、12ページ、10月10日から17日は、精神保健福祉普及運動期間です。精神保健福祉普及運動とは、地域社会における精神保健及び精神障害者の福祉に関する理解を深め、精神障害者の早期治療、並びにその社会復帰及び自立と社会参加を促進します。この機会に心の健康や精神保健福祉について考えてみましょう。うつ病のサインに気づいていますか？うつ病は気分の落ち込みや何をしても楽しめないといった精神症状とともに眠れない、 食欲がない、疲れやすいといった身体症状が現れます。誰でもかかりうる身近な病気ですが、うつ病のサインは自分では気づきにくいものです。ここでは、うつ病のサインについてお伝えします。うつ病のサイン、体、食欲がない、眠れない、過度に寝てしまう、体調不良が続いている、心、気分が落ち込んでいる、何事にも興味が持てない、落ち着かない、行動、遅刻、欠席が増えた、口数が減った、飲酒量が増えた、うつ病のサインに自分自身で気づいたり、周りの方が気づいたりしたら、まずはサポートを求めましょう。信頼できる人や相談窓口に話してみてください。町では毎月心の健康相談を実施していますので、お気軽にご相談ください。詳細は本誌17ページ、自立支援医療費の給付、精神障害者保険福祉手帳制度、精神の障害にはうつ病のほかに統合失調症、アルコール依存、薬物依存、認知症など医療機関への定期的な通院及び服薬など長期にわたる治療を要するものがあります。そこで経済的負担を軽減する制度として自立支援医療費、精神通院医療の給付や精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活の制約がある方を対象とした精神障害者保険福祉手帳制度があります。いずれの制度も認定を受ける必要がありますので、詳しくは福祉課へお問い合わせください。問い合わせ共通電話 581-2121、 心の健康相談について健康づくり課電話内線211-212、自立支援医療精神障害者保険福祉手帳について福祉課電話内線122。乳がんについて考えよう。女性がかかるがん第1位。乳がん発症のピークは40歳代後半から60歳代前半ですが、20歳代、30歳代で発症することもあります。若い方でも乳がんは決して他人事ではありません。自分の乳房の状態に日頃から関心を持ち、乳房を意識して生活することで乳がんの早期発見につながります。日頃の自己検診と定期的な乳がん検診がとても重要です。自己検診のポイント、月経終了後から 4,5 日後くらいに行うのがおすすめです。生理不順や閉経後の方は誕生日や記念日など日にちを決めて行いましょう。1、見る、鏡の前で両手を上げたとき、下げたときに、くぼみ、ただれ、引きつれはありませんか ?2、触る、仰向けに寝て、乳房全体と脇の下を指の腹で圧迫するように触ってみて、しこりはありませんか ?3、つまむ、指で乳頭の根元を軽くつまんだときに血が混じったような分泌物は出ませんか？乳がんのしこりは発生から1センチメートルまで成長するのに約5年、2センチメートルになるまでには約8年かかると言われています。偶然見つかるしこりの大きさは2センチメートル以上ですが、自己検診を習慣にすると1センチメートルの大きさにも気づけるようになります。しかし、中にはしこりにならないタイプの乳がんもあります。そのような乳がんや、自分では気づきにくい早期の乳がんを発見できるのが、乳がん検診、エコー検査やマンモグラフィーです。寄居町乳がん検診、対象、今年度に偶数年齢になる女性で、20歳以上、40歳未満の方、乳房超音波検査、エコー検査、40歳以上の方、乳房レントゲン撮影、マンモグラフィー。なお、今年度、奇数年齢になる女性で、昨年度、未受診者も受診できます。検診場所、予約方法の問い合わせは、健康づくり課、電話 581-2121、 内線211-212、13ページ、歯科イベント開催します。歯の衛生に関する正しい知識の普及啓発とともに、健康の保持増進を目的とした歯科健康審査、乳幼児や歯周疾患検診、成人、ブラッシング指導などを行う歯科イベントを開催します。歯の健康づくりのため、ご家族お誘い合わせの上ご参加ください。日時、10月30日日曜日、午前9時から正午。場所、保健福祉総合センターユーネス。内容、項目、成人歯科健康審査、歯周疾患検診、ブラッシング指導。対象、20歳以上、定員50人、持参するもの、健康手帳お持ちの方、幼児歯科健康審査、ブラッシング指導、2歳から就学前の6歳児20人、母子健康手帳、タオル1枚、手鏡、コップ、歯ブラシ、汚れてもいい服装。費用無料。申し込み、10月11日火曜日から28日金曜日に電話で健康づくり会を申し込みください。その他、50歳到達者には別途歯周疾患検診受診の勧奨通知を郵送します。問い合わせ、健康づくり課、電話 581-2121、 内線211-212-217、ファミリーサポートセンター講習会、ご参加ください。寄居町ファミリーサポートセンターは、子育て中の保護者の日常生活を地域で支援するため、子育ての援助を受けたい人、依頼会員と、子育ての援助を行いたい人、提供会員が会員となり、支援が必要な時に会員同士で子育ての援助活動、有料を行う会員組織です。町では、子どもと提供会員における活動中の安全確保、ファミリーサポート活動の向上を目的として、全4回の講習会を開催します。興味のある方は、ぜひご参加ください。2回目以降の詳細については、随時本誌でお知らせします。日時、第1回、11月17日木曜日、午前9時30分から11時30分、場所、より子育て支援センター。対象、提供会員、地域の子育ての援助活動に興味のある方。定員20人。内容、活動の心構えや子どもとの関わり方についての講習。申し込み、問い合わせ、10月11日火曜日から11月16日水曜日に、より子育て支援センター、電話 581-4165 へ。2回目以降の実施日時、第2回11月26日土曜日午後1時30分から3時30分、第3回、12月1日木曜日午前9時30分から11時30分、第4回、12月17日土曜日午後1時から2時30分、麻薬、覚醒剤、大麻乱用防止運動の実施期間です。10月1日から11月30日は、麻薬、覚醒剤、大麻、危険ドラッグなどの薬物乱用は、健康を害する大変な危険なもので、自分の人生だけでなく、家族など周りの人たちの人生まで狂わせてしまいます。特に大麻は、体に害がないなどの誤った情報で、若者を中心に乱用が広がっています。薬物の誘いは、きっぱり、はっきり断りましょう。薬物乱用は一回でもダメ、絶対。正しい知識を身につけ、薬物乱用を根絶しましょう。薬物でお困りの方はご相談ください。問い合わせ、健康づくり課、電話 581-2121、内線 211-212、相談通報窓口、熊谷保健所、電話 523-2811、県薬務課、電話 048-830-3633、 主な内容、いずれも薬物乱用に関する一般的知識の提供、啓発資材の貸し出し、精神保健福祉相談として、個々の相談事例に応じた助言、関係機関の紹介、薬物乱用に関する無料相談、公益財団法人、埼玉県暴力追放薬物乱用防止センター、電話 048-822-4970、薬物でお困りの方、お悩みの方の電話面接相談、ヤングテレホンコーナー、県警察少年サポートセンター、電話 048-861-1152、薬物などで悩んでいる少年や、その保護者からの電話面接相談、怪しい薬物連絡ネット、一般社団法人、偽造医薬品等情報センター、電話 03-5542-1865、危険ドラッグに関連する事例や、健康被害に関する情報の収集、提供、相談、